ではお時間になりましたので、セッションの方ですね、始めさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは。私はマイクロソフトでエヴァンジェリストをしております、モノエと申します。私の方からはですね、マイクロソフトエッジと、ウェブアッププラットフォームということでですね、Windows 10から新しく搭載されましたマイクロソフトエッジというブラウザとですね、それと同じテクノロジーを使ってですね、この Windows ユニバーサルアプリを使うための、プラットフォームの仕組みですね、ここの方のですね、解説をしていきたいと思います。でまずですね、エッジについてちょっと簡単にですけどご紹介させていただきますね。でエッジなんですけども、こちらはですね、Windows 10から入ってきました新しいブラウザになりまして、今までのですね、インターネットエクスプローラーと何が違うかと言いますと、これはですね、レンダリングエンジンが常にこれ最新なものになるんですね。インターネットエクスプローラーですと、バージョンがありまして、例えばですね、インターネットエクスプローラー6からですね、始まりは1点台からあるんですけども、そこから歴代のですね、インターネットエクスプローラー11まであってですね、で、インターネットエクスプローラー11の中には、その歴代のインターネットエクスプローラーのですね、レンダリングルールを持ってたんですけども、エッジには基本的にはバージョンというのがありませんで、常にこれアップデートされておりましてですね、常に最新のものになっていきます。ですからバージョンの互換とかですね、そこら辺のフラグメントがなくなるわけですね。で、エンジンとしましてはですね、レンダリングエンジンが変わってまして、今までですね、インターネットエクスプローラーですと、トライデントと呼ばれるものですね、DLL 名で言いますと MSHTMLDLL というのを使ってたんですが、これがですね、完全に、元はトライデントなんですけども、ここからフォークしたコードでですね、EdgeHTMLDLL というのを使ってまして、でコードネームはエッジと呼ばれる、そのままエッジと呼ばれるレンダリングエンジンが使われております。で、JavaScript のエンジンもですね、チャクラというのが使われているんですが、チャクラはですね、インターネットエクスプローラー9から搭載されておりますが、今回大幅にですね、これも改修されまして、すごくパワーが上がっております。こういう形になっていますね。でパフォーマンスの話が出たんですが、早い早いと言ってもですね、マイクロソフトが言ってるだけだろうっていう話なんですが、例えばこちらですね、アップルさんが作ったですね、ベンチマークテストですね、ジェットストリームっていうのがあるんですね。でここでベンチマークを測ると、インターネットエクスプローラー11と比較するとですね、約1.5倍ぐらい早いっていうふうになっております。でじゃあですね、他のブラウザと比べたらどうなのよっていう話なんですが、この段階、比べた段階ではですね、一応その他の64ビットブラウザーと比較してもですね、そのチャクラのスピードですね、これ非常に速かったというのがあります。ではそういってもですね、そのベンチマークですね、ジェットストリームは、一つのスコープの指針でしかないので、では次はですね、これ Google さんが作ったですね、オクタンっていうですね、ベンチマークなんですけども、これどうなったかというと、インターネットエクスプローラー11と比較すると約2倍の性能を示したというのがありまして、でこちらのテストでも、このテストを行った段階では、他のですね、64ビットブラウザーよりも早かったというのがありますので、パフォーマンス的にはですね、かなり軽くてですね、速くなっているというのが分かるかと思います。そしてですね、ユーザーエージェント文字列が変わってるんですね。で一番下を見ていただきたいんですが、ですね、複数のブラウザの情報が混じるような形になっております。例えば、ここですね、後ろの方、Apple Web Kit というのが入ってまして、で後ろに Chrome 39点いくつと入ってまして、Safari というのが入ってまして、で一番最後に Edge というのが入ってますね。これ Edge 12.0となってますけど、10月にですね、スレッシュホールド2、Windows のアップデートがありましたので、これ今10、13になっています。で、なんでこういうふうにしているかというと、互換性のためなんですね。このエッジのレンダリングエンジンなんですけど、ですね、動作はですね、WebKit に準じたものになっています。その WebKit は使っていないんですけど、WebKit とですね、ほとんど同じ動作になるようにですね、作り直したんですね。ですので、例えば今ですね、サーバーにリクエストした場合、よくサーバーサイドのプログラミングで、そのブラウザの種別によってですね、コンテンツを分けている場合があるんですね。これ本当はもう今、総合運用性とかですね、ウェブ標準でいうと、これやり方非常に正しくない手法ではあるんですけど、そういう現状があるので、その同じくですね、ウェブキットベース、Chrome は今その WebKit からフォークしたですね、ブリンクというのを使ってますけども、とりあえずその WebKit ベースと同じコンテンツを吐き出してほしいので、こういうふうになってるんですね。でこういうユーザーエージェントの説明をするとですね、よくWeb 開発者の皆様からですね、ユーザーエージェントをないがしろにしてるとか言われるんですが、この方法というのはですね、全然これ新しいものではなくて、まずこの赤い部分を見ていただきたいんですけども、全部にモジュラ5.0って入ってますけども、これ全部モジュラ5.0ではないんですね。で同じようにですね、こちら、Chrome のユーザーエージェントを見ていただきたいんですけども、こちら見ていただくとですね、Safari というのが入っているかと思います。ですので、ユーザーエージェントというのはですね、もはや、 そのブラウザ固有のものをですね、示すものでは実はないんですね。で、こういうふうになっています。で、ですが相変わらずそのですね、ユーザー固有、いや、ちょっとごめんなさい、ブラウザ固有のものを示すであろうという前提に立っている古い考えの使い方のサーバーとかですね、プログラムがそのレンダリングエンジンの、このレンダリングエンジンに合わせてコンテンツを吐くので、こういう形になっていますね。例えば一例としてこちら、まあ、ハワイアンエアラインというですね、ページがあるんですけども、こちらはその、iPhone 用のですね、サファリ向けにこれ、その最適化されているので、Firefox でアクセスするとですね、こういったウェブのページが出てしまいますし、あとはこのインターネットエクスプローラーですね、これはモバイルでアクセスすると、これちっちゃいものが出てきてしまうんですね。この状況だったんですが、Edge でアクセスすると、ユーザーエージェントがですね、WebKit 用のものになっているので、まあ、こういうふうに出てくるという。ことですね。で、このようにですね、互換性を確保するためにですね、今後のブラウザーっていうのは複数のですね、ブラウザーの情報を持っている可能性があります。まあ、そういった事情に従ってこういう実装がされているというふうになっています。はい、そしてですね、このエッジなんですけども、出てきた理由は何かというとですね、これやっぱり総合運用性なんですね。一つのページがよそのブラウザーと全く同じように、JavaScript のコードも全く同じように動くようにするために、ですね、その今までのですね、インターネットエクスプローラーの固有の機能というのをですね、完全に捨て切っています。で、コードですね、大体、22万行ぐらいのですね、コードを削除しまして、インターネットエクスプローラーの固有の機能ですね、で6つのドキュメントモードを削除して、ですね、あとですね、30万行のコードを追加しまして、約49個のですね、その総合運用性を保つための新しい API を搭載しまして、で4200個のですね、総合運用性の改善、これは何かと言いますと、今まで持っているその描画でありますとか、そこら辺4200個全部調べてですね、同じように動くように作り直しているわけです。で、ここに出てませんけども、確か9000サイトかなんかですね、実際にブラウザして試したというふうに言われています。ですから、かなり動作的には WebKit と同じようになっているんですね。ですから、皆さん作る上でこのブラウザはこうだということは、あまり今後はですね、意識しなくて良くなっていくというような形になっています。で、このエッジのこういったですね、レンダリングエンジンとか一連の仕様なんですけども、これはそのですね、Windows ユニバーサルアプリを作るときの Web の技術ですね、 Windows Web プラットフォームと呼んでいますけども、これも同様のものを使っています。で、こちらがですね、エッジの仕組みですね。マークアップのレンダリングとかその辺はですね、 Edge HTML DLL でやってまして、 JavaScript のエンジンが Chakra という構成なんですが、同じようにですね、 Windows ユニバーサルアプリケーションで使われるウェブプラットフォームもまだ全く同じ構成です。レンダリングエンジンでは、Edge を使いまして、この JavaScript のエンジンは Chakra を使っています。ですから、基本的には、その Edge で動作する、JavaScript と HTML であれば、同じようにですね、Windows Universal アプリの中でも同じように動くというふうに言えるんですね。で、このこのウェブのプラットフォームの使い方なんですけども、形式が3つあります。1つがですね、パッケージドファーストと呼ばれます。これオフラインファーストと呼ばれまして、これは従来の Windows 8自体からですね、 Windows ストアアプリみたいなものですね。これどういったものかというと、コンテンツをパッケージ化しまして、クライアントにインストールします。で、クライアントにですね、そのコンテンツが入っているのでオフラインでも使えるわけですね。ただし、サーバーサイトと通信する場合は何らかの方法を取らなければいけないので、移植するんだとすると、そのサーバーサイドとはですね、その連携しないで動くゲームであるとか、サーバーサイドと連携するのであれば、その JSON とかですね、 Web の API を使うような、シングルページアプリケーション SPA と呼ばれてるんですけども、そういったものがこれ適していたわけですね。そして今度新しく出てきたのがホステッドコンテントといいまして、ホステッドアプリとも呼ぶんですけども、これは何かといいますと、ウェブサーバーがホストしているですね、コンテンツ、まあ言ってしまうとウェブサイトですね、これを直接もうラップしてしまってアプリ化するという方法ですね。これが2つ目のやり方があります。はい、ですので、これはもう今ですね、今の時代ですと、そのウェブサイトのコンテンツがですね、きちんとそのレスポンシブ対応をしていまして、スマートフォンで見てもですね、きちんとこのレイアウトが変わるとか、もうアプリケーション全としたですね、きちんとしたサイトがあるかと思うんですけども、そういったものであれば、これでラップしてしまってもいいわけですね。で、何のメリットがあるかというと、これちょっと後でお話ししますけども、そうですね、ちょっとこの後で詳しく振るので、そこでお話ししましょう。で、3つ目の方法は何かというと、これがですね、混ざっている Web ビューっていうのを使うんですね。具体的にどういったものかと言いますと、 クライアント上にですね、そのフロントの方をインストールするんですけども、そうですね、VB とかですね、C シャープの Windows ホームの、アプリケーションを作ってた方だとお分かりになるかと思うんですけども、Web ビューコントロールですね、あの Web ブラウザコントロールみたいに一部にですね、ブラウザーの領域を作ってですね、そのアプリケーション独自の、ブラウザ領域を作って Web のコンテンツを、表示させるというですね、こういったハイブリッドな方法も取ることができます。でまずですね、このパッケージの方ですね、パッケージコンテンツの方からですね、お話ししていきたいと思います。で、もともとですね、その Windows 8の時代からですね、Windows Store アプリということで、Windows 専門のですね、アプリを作ることができたんですが、現在の Visual Studio ですと、これと一緒にですね、Apache Cordova というのを使って、Windows プラットフォーム以外でもですね、iOS と Android 用に同じコードをですね、使ってプログラムをですね、出力することができます。で、よくですね、聞かれるのがですね、もともとその、ビジュアルスタジオで Windows Store アプリ、ユニバーサル Windows プラットフォームのアプリが作れるのに、なんでコルドバを使う必要があるんですかっていう話があるんですが、使い道が違うんですね。例えば、ビジュアルスタジオだけを使ってですね、Windows ユニバーサルプラットフォームのアプリを作る場合はですね、API を直接叩けるので、その、Windows ユニバーサルプラットフォーム独自のですね、深い API なんかを、まあ、Windows ならではのですね、深い開発をしたい場合は直接 Visual Studio で作ればいいんですね。ですが、例えばですね、会社なんかのアプリを作っていまして、とにかく社員がいろんな携帯でスマートフォンを持っていて、広くシングルコードを広いですね、広くプラットフォームに対応させておいていった場合には、 Cordova を使うわけですね。こういった使い分けがあります。で、 Cordova の場合ですと、そのプラットフォームの API にですね、接続するためにはですね、プラグインというのを開始する必要があるので、そのネイティブのですね、アプリケーションみたいに全ての API にですね、自由にアクセスできるわけではないんですね。ですから、Cordova で作る場合には、広く浅くですね、いろんなプラットフォームで動かしたい場合には Cordova を使って、深くですね、専門的なものを使いたい場合には、Visual Studio を使ってですね、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリケーションを作っていただくという、まあ、こういった使い分けになります。で、その次に Web View なんですけども、これまあ先ほどお話ししましたように、あれですね、そのローカルにインストールされるアプリの中にですね、そのアプリ専用のウェブのブラウザ領域を作るというふうになりますね。はい、でここはですね、使われるレンダリングエンジンは先ほどお話したエッジと同じものが使われます。そしてですね、以前、昔ですね、Windows Store アプリの時代ですと、そういった使い方をする場合には iFrame を使っていたんですが、iFrame ですと、その、iFrame の中から親のですね、親のアプリケーションの持っている関数とかですね、API に接続できなかったんですが、WebView になりますとこれはできるようになるんですね。制限をですね、設定する必要があるんですけども。ですから、例えばちょっとですね、想像していただきたいんですけども、Amazon さんとか楽天さんみたいなサイトがあったとして、そこで検索を行う場合はですね、テキストの入力でやるんですが、こうアプリ化すると API が使えるようになるので、例えば、そのバーコードリーダーですね、これを検出してバーコードリーダーで取って、その情報で検出するということができるんですね。そういったことができるようになります。つまりブラウザーで使っているときには今までどういう使い方をするんですが、アプリから使用される際にはそういったですね、拡張した機能が使えるという、こういったメリットがあります。そしてこのホステッドコンテッド、これ何かと言いますと、先ほどお話した Web ビューを全面的に使って、そのウェブサイトでホストされているコンテンツ自体をアプリ化してしまうという方法です。で、これウェブでブラウザで見れるのになんでこの真似するんですかっていう話、どういったメリットがあるんですかっていう話なんですけども、一つが先ほど申し上げましたように、そのプラットフォームの持っているですね、さまざまな API を使うというのができるんですね。で、もう一つがですね、Windows Store アプリの方でこれ公開できますので、例えばマネタイズでありますとかですね、あと認知度を上げるとかですね、そういったメリットがあるんですね。はい、そしてじゃあ具体的にですね、その、使用できる、その Windows プラットフォームの API どういったものがあるかといいますと、例えばなんですが、これですね、先ほどこれちょっとお話したですね、例えば、こういった通知機能でプッシュ通知でありますとか、あとはですね、その、予定表にアクセスとかですね、あと連絡先にアクセスもできますし、あとコルタナと連携したりとかですね、こういったことができるようになるわけです。ですからこのですね、ホステッドアプリ、あともしくはですね、ウェブビューを使ったアプリというのは、既存の資産を、アプリケーションとして拡張できるという、こういったメリットがあります。 はい、でもう早速ですね、これ演習なんですけども、具体的にどういうものをやるかですね、ちょっとざっくり私の方で手順をお見せしましょう。で、まずですね、ビジュアルスタジオを起動していただくんですが、まずですね、プロジェクトを作ってるんですね。メニューのファイルからシンク作成で、プロジェクトというのを作ります。で、私のやる内容はですね、それワードで書いてありますので、ちょっとですね、おさらいしてみていただければと思います。で、こちらですね、新しいプロジェクトのところで、言語は JavaScript、そして Windows の下のユニバーサルというのを選びます。で、ここですね。で、ここに、アプリケーションの名はですね、ホステッドアップにします。ホステッドアップ。私、名前同じにあるので、2にしておきますね。で、このまま OK ボタンを押すとですね、プロジェクトのこう、ひな型が作られますね。はい。で、ホステッドアプリの場合ですとですね、意外と使わないものが多いんですね。例えばこの CSS とかですね、JavaScript のライブラリ、Win.js、デフォルト HTML、これいらないので、これ削除。要するにイメージフォルダと設定ファイルしか残さないんです。これ削除しちゃいます。削除します。はい。で、次どうするかというとですね、こちら。ですね、パッケージアップ X マニフェストというのがあるので、これダブルクリックします。はい。そうするとですね、こういったタブがいろいろ出てくるんですけども、そこのですね、まあ、スタートページ。まあ、本当はここにですね、アプリ名つけるんですけど、スタートページなんですけども、これをこのワードに書いてあります、ここですね、コードペンの URL にするんですね。これですね。これに変更します。コピーですね。で、これで起動すると、コードペンのページが出るようになるんですが、これだとページが出るだけで、API にアクセスができないんですね。で、API にアクセスさせる場合、どうするかというと、ここのですね、宣言と、あ、ごめんなさい、コンテンツ URI というところで、セキュリティの設定をするんですね。例えばここにまずトップページの URL を設定しましたら、WinRT アクセス、ここで、このすべてにします。すべてアクセスできるようにします。で、もう一つ、これですとそこのページしかいけないので、まあ、この領域全体ですね、追加したいと思いますので、ここにですね、また新しい設定。これはワードの中に書いてあるんですが、こちらですね、ですね、ワイドカード、ここですね、これをコピーして追加します。おっと、これ注意してくださいね。数字とか入っちゃうといかないので。そして WinRT アクセスも全てにしまして、これでですね、1段階は終了です。これで保存しまして、ちょっと実行してみましょう。で、このままローカルコンピューター、デバッグ実行します。はい。そして、ページが出てきます。はい。こういう形で出てくるんですね。で、注意しなきゃいけないのはですね、これからですね、このトーストを動かすんですけども、これですね、たまにトースト切ってる人がいるんですね。私も切ってるんですけども、通知ですね。通知サービス、非通知モードをオフにする。ですね。これで通知モードにしたので、で、これで例えば、トーストノーティフィケーションというところを押しますと、ここのコードがですね、このアプリケーションのレイヤーを通して、ここの API を呼び出してですね、こういった通知が行えるようになるんですね。こういうふうにできます。で、次の演習なんですが、例えば、まあ、ここにですね、まあ、いろいろ出てるんですけども、例えば次はですね、このコードを追加します。はい。で、このコードをですね、追加するとき注意が必要なんですけども、これコメントの途中で折り返ってるんで、このまま貼るとエラーになるんですね、ここですね。なので、ここを注意してくださいね。これを一遍戻してあげて、あとはまあ、これを全部コピーですね。して、そして、先ほど、まあ、アプリが動いてる状態で結構です。ここでですね、この下ぐらいに、貼り付けます。今ですね、貼ったコードがそのまま置くんですね。次に、これはですね、この、キャプチャーカメラからこう呼び出されるんですね、これ実は。で、これをクリックすると、こういうふうにカメラが、これ API 呼び出して動くんですね。で、HTML5 でもメディアキャプチャーストリームを使うと撮影ができるんですけど、それと何が違うかというと、こういうふうにですね、顔認識が、動いても顔を追従してくれると思うんですけど、こういった顔認識とかもついてますし、こうですね。あとはですね、こういったカメラで撮影したときにトリミングとかですね、さまざまなこういったことができるようになってですね、こういった便利な機能が、カメラそのもののですね、設定についてますので、こういったふうにできるというふうになっています。 で、その後ですね、演習ではビジュアル資産といいましてですね、パッケージ化するための、ここですね、アイコンのですね、変えていく方法がありますので、それに従って、そのアイコンとかですね、その辺を書いていただければと思います。で、アセットがですね、皆様演習の、はい、上の方にですね、ワークショップのフォルダーがあると思うんですけども、ここにですね、ラボアセッツというのがありまして、ここに画像がいろいろ入ってますので、ここから、その、手順に従って入れてください。
中端の方からですね、ちょっとお話がありまして、デバッグ実行するとですね、WWA ホストエグゼって、ホストしているプロセスが落ちてしまうという現象があるようですので、もしですね、実行するとアプリ落ちちゃうよという方はですね、こちらですね、こちらデバッグになっているものを、ですね、リリースに変えてやってみてください。そうするとデバッカーが立ち去れないのでですね、うまく動く可能性があります。
はい、ですね、演習の途中かと思うんですけども、もう終わっちゃったよという方のためにですね、演習2のですね、補足をしたいと思います。まあ、演習2ですね、このままやっていただいてもいいんですけども、これですね、ローカルにですね、Node.js とか入れるんですけども、たまにですね、これ環境によってうまくいかない場合があるんですね。じゃあ実習できないかというと、そういうことはなくてですね、実はこれウェブでサービスがありまして、こちらですね、マニフォルド JS.com というところに行きますとですね、こういうのがあって、実はこれ、ウェブでですね、全部で、作業することができるんですね。例えば、ですね、マニフォルド JS というところに行って、これ何をやるかというと、ウェブでホストされているサイトをですね、Windows だけではなくてですね、そのコルドバ用のプロジェクト、コルドバ用のですね、iOS、Android 用のプロジェクトもそうですし、あとは、Chrome Apps ですね、Chrome Apps とかですね、Firefox OS のアプリなんかを作ってくれるものなんですね。で、これ、Generate Now っていうところにあります。で、例えば、インターネットにですね、何かコンテンツを持っている場合、例えば、こういうゲームですね、これ、HTML プラス JavaScript で私が作ったやつなんですけども、こういうものがあった場合は、これをパッケージ化したいといった場合ですね、URL をコピーしまして、ここですね、ここに入れてあげます。貼り付けですね。で、ここで、Get Started というクリックしますと、今度ですね、アイコンを指定してくれ、あと、ネームというのがありますので、例えば、アップ、まあ、本当はなんかちゃんとした名前を付けた方がいいんですけども、アップ1とかしまして、でアイコンの URL ですね、これを指定しろというふうに出てますので、まあ、画像をですね、上げておく必要があるんですけども、こんな感じですね、URL を、指定します。貼り付けですね。で、これで、こうですね。で、ここに出てるですね、マニフェストファイルというのがですね、これ実は、W3C でですね、規定されているマニフェストファイルになってまして、まあ、ウェブ標準のものなんですね。で、これ Next Step ってあります。で、あとは、まあ、このまま特にメンバーを設定することもないので、ですね、この Generate Package というところですね、クリックします。で、しばらくするとですね、ここで ZIP ファイルが、コンパイルされて出てくるんですね。で、この中にはですね、ちょっと後でお見せしますけども、各プラットフォーム用のプロジェクトファイルが入ってるんですね。そうですね、ものによるんですけど、まあ、サーバーの調子がいいと2、3分ぐらいで多分降ってくると思うんですけども、で、そのワードに書いてあるのは、これをですね、ローカルでやる方法が今お手元にある紙の方には書いてあるわけですね。ですから、ローカルでもこのウェブサービスを使ってもできるというとこですね。これですね、パッケージ意外と時間かかるので、気長に待ってくださいね。この、なんでしょうね。ふと忘れた頃にパッケージ降ってきたりしますので。今日は随分これ時間かかってますね。普通はこのそろそろ降りてくるんですけども、あんまり待ってですね、例えば10分も待って降りてこないときはですね、サーバーの上でトラブってる可能性があるので、やり直した方がいいですね。ちょっともうちょっと待ってみますけども、はい、来ましたね。今、ダウンロードが完了したところですね。フォルダを開きまして、で、例えばこの中身をですね、ちょっと開けてみましょうか。この中身を見ますと、プロジェクトというのがありまして、まあ、Chrome Apps 用ですね。Chrome アプリ用のプロジェクト。これ、当然、ホステッドアプリなので中身はないんですね。 ウェブビューで補正するタイプのものなので、これを作るとですね、このまま参照してあげると、ですね、Chrome アプリにできます。そのままその Chrome OS でも、Windows でも動かすことができるんですね。で、Cordova のプロジェクトがここにあるんですね。で、これを使うとですね、Cordova を使ってですね、コンパイルが必要なんですけども、iOS、Android、Windows 用ですね、ここのものをですね、先ほどお話したかと思うんですけども、マルチプラットフォームで展開できるホステッドアプリが作れるんですね。はい、で、あとはですね、プラグインズ。その必要なプラグインが、これ Cordova 用のプラグインなので、これを使うとですね、API にアクセス。したいというのができます。で、Firefox アプリ用ですね。これも同じようなものですね。Firefox アプリ用のものも作れますし、最近スマートフォンを出さないよってなっちゃいましたけども、Firefox OS がどっかにあればそれで動かすことができます。で、これが Windows 10用のものですね。で、先ほどのマニフェストというのがあって、こういうふうに使えるというふうになっています。先ほど今皆さんが設定している Apex Manifest XML ですね。同じようなことを Web サーバー上で自動的にやってくれるんですね。で、ソースを見ると、ここに入っている、形になります。そして、Web がですね、そのまま Web ですね。Web を参照するためのものが入っているというふうになります。ですので、もうですね、インターネット上でアプリをですね、先ほどのようなアプリをホストしていて、これを、いろんなところにですね、パッケージ化したいといった場合には、ManifoldJS を使ってやると、一気にですね、プロジェクトを作ってくれるので、あとはそのプロジェクトに応じて、API の呼び出しとかをですね、それぞれに書いてあげればできますので、こういった方法もあるよというふうなところをですね、覚えておいてください。で、今ワードにあるものですね、これ繰り返しになりますけども、これは自分のローカルで、これを実装するものです。正直このウェブでもですね、同じようなことができますので、これお好きな方法をですね、使ってみていただければと思います。はい、終了の時間が近づいてきましたので、今日のまとめの方ですね、行っていきたいと思います。今日はですね、Windows 10から導入されました、新しいですね、Web のブラウザ、Edge の説明をさせていただきました。で、Edge はですね、もともとはそのトライデントをベースにはしているんですが、完全にですね、新しくレンダリングエンジンとかですね、書き直しされておりまして、WebKit にとですね、WebKit に準じた動作をするようになっています。で、同じレンダリングエンジンとですね、JavaScript エンジン、Chakra を使ってですね、ユニバーサル Windows アプリの方を作っていくことができるんですけども、3つのタイプですね、アプリケーションを作ることができます。で、1つ目が、その完全にですね、ローカルにインストールするタイプのですね、従来型の Windows ストアアプリからあるですね、従来型のパッケージドアプリが1つですね。で、もう1つが、そのパッケージアプリの中に、ウェブブラウザコントロールみたいな形ですね、窓を切って、そこにインターネット上のコンテンツを出すですね、そういったものもハイブリッド型のものもありますし、あとは今日実習でやっていただいたようにですね、全面をそのインターネットでホストされているウェブコンテンツを出すですね、ホステッドアプリというやり方があります。そしてちょっとこれはですね、オプショナルの演習になってしまうんですけども、マニフォルド JS というサービスを使うと、ホステッドアプリをですね、 Windows 向けだけではなくて、Apache Cordova をですね、 iOS、Android ですね、あと Windows 用、Chrome Apps 用、Firefox アプリ用ということで、いろんなですね、プラットフォーム向けにですね、コンパイルというかですね、プロジェクトを生成することができますので、ぜひですね、ここら辺を利用して、もうインターネットにですね、そういったサービスあるよという方はですね、ぜひこれを使ったパッケージをですね、作ってみていただければと思います。はい、ということで、私のセッションは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。